恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は父の日だそうですね。あんまり実感がないんですが、午後ぐらいになると実感させてくださるんでしょうか。今年も実感しないまま終わるんでしょうか。だからというので今日の聖書箇所を力を込めて選んだわけではございません。あなたの父と母を敬え。共に実会を学んできまして、今日ぴったりのタイミングでこの第5回を学ぶことになったのです。実会って言いますと、皆さんご存知のように神様からモーセに与えられた二枚の石の板に刻まれた言葉です。普通は、その二枚の石の板に刻まれた当の戒め、一枚目の板に第一回から第四回までが刻まれ、二枚目の板に第五回から十回までの六つの戒めが刻まれている。普通そんな風に捉えています。すなわち、一回から第四回まで、なち一は何ですか？あなたは私の他に他の神々があってはならない。二番目が、あなたは偶像を作ってそれを拝んではならない。第三番目は、主の名を乱りに唱えてはならない。第四番目は、安息日を覚えてこれを聖とせよ。すなわち、一から四までは私たちと神様との関係についての戒め。そして、二枚目の板に第五回、すなわち、あなたの父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、むさぼってはならないの六つが描かれている。すなわち、他の人たちとの関係における戒めが描かれている。ところがですね、この分け方には異論がありまして、いや、そうではないのだ。一枚目の板には、第一回から五回までが描かれていたのだ。六回から十回までが二番目の板であって、ちょうど五つ五つに刻まれていたんだ、分けられていたんだという説もあるのです。どこを探しても、その石の板はもう見つかりませんので、確認することはできないのですけれども、どちらの説にも一理あるのです。そして今朝特に、この父と母を敬えっていうこの戒めを第一番目の板、石の板にあったとする、すなわち、これは神と私たちとの関係を教える戒めの中に入れるべき言葉であるという、その説に私たちは非常に重大なメッセージを聞くような思いがするのです。神と人との関係についての戒めの中に、あなたの父と母を敬えを入れるほどに、この戒めは、神様と私たちとの関係と深いつながりを持っている戒めなのです。実は、ここで言う、敬えっていうこの言葉は、本来神様に向かってだけ使われる言葉。ところが、その言葉を持って、なち神様に使うべき、敬うっていう言葉を持って、それほどの尊敬を持って、神様があなたのために立ててくださった両親に対して、尊敬を敬うように、尊敬を払うようにというのです。父と母を敬うっていうことが、実は、父や母を立ててくださった神様を敬うことと一つ。同じことだというのです。両親を侮り、軽んじ、無視をしながら、私は神様は敬っています。ということは矛盾なのだというのです。イエス様の言葉の中に、聖書の中に、 父と母を敬えっていう言葉があるけれども、あなた方はそれを自分たちの言い伝えによって破っている。どのような言葉によってか。まじ、当然父や母に対して払うべき尊敬。またそこでは具体的に、年老いた両親を養うべき、こう、財産を子供が持ちながら、お父さんお母さん申し訳ありません。あなたに差し上げるべきものを私は神様に捧げてしまいました。これは神様のために捧げますのでごめんね。やっぱり神様が第一なもんですから許してくださいって言うなら、なち、あなたに差し上げるべきものはコルバン、神に捧げたものになりましたのでと言うなら、神様に、というその理由によって両親への義務は免除されると言い伝えができた。イエス様はそのような言い伝えによって、当時の人たちを叱りつけたのです。自分たちの勝手な言い伝えによって、神の言葉をないがしろにしている。すなわち、これは神様に捧げましたと一言言えば、実際にそれを行動に移すのは無期延期するんです。実際は自分のために使っちゃうんです。父ちゃん、母ちゃんのために使うのがもったいないっていう時にそういう言葉を、先で使ってしまうわけです。しかし、聖書はそのことを許さないんです。神様のために私は忙しいので、父ちゃん、母ちゃん、時間がなくてごめんなさい。いえ、それは、ダメです。神様を敬うっていうことは、具体的には、という言葉によれば、両親を敬うっていうことによって表されなければ、神を敬うっていう言葉は、ことは、全く虚しい。そんなものは何の神の前にも通用しないっていうのです。しかし、このような御言葉に触れるとき、もうそれはいい言葉です。あなたの父と母を敬え、それはわかる。でも、それは、いいお父さんお母さんの場合であって、私の両親は、尊敬に値しないお父さんお母さんなんで、もっと立派な親だったら、これはいいでしょう。でも、私たちは、そんな、聖書は、しかし、どこを探してみても、立派な親だったら、敬いなさいとは、教えてないんですね。親は、神がその家庭に立てた権威です。親を、神を恐れるように恐れ、神を敬うように敬い、神を愛するように愛していくのが、それがどのような親であったとしても、子供の責任なのだと聖書を教えます。エフェソ人の手紙の6章1節から3節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。子供たちは、幼い時は、親を敬い、そして親に従わねばなりません。独立して結婚をしますと、もはや親に従うっていうことからでます。結婚し独立した以上は、何から何まで親に聞きながら、親に従っていくっていうことはないのです。父母を離れ、もはや、その親に従うっていう責任からは逃れます。しかし、敬うっていうことは、たとえ独立して、家庭を持ったとしても、これはいつまでも続くのです。家庭を持ち、自分自身も親になったとしても、なお、自分を産んでくれた親に対しては、敬うっていう形を持って、御言葉に従わねばなります。宗教改革者のマルチン・ルターの言葉に、こういう言葉があります。手法の裏に刷り込んでおきましたので、味わっていただきたいのですが、両親は、家庭における規律と秩序を維持するための、神の代表者であるから、若者たちは神の代わりとして両親を尊び、またいかに卑しく、貧しく、弱く、不体裁であろうとも、
ルターのこの言葉には実感が込められています。マルチン・ルターは、カトリック教会をある意味で飛び出して、そして宗教改革の中心に立ったわけですから、その中で結婚をし、そして子供たちを設けたのです。やっぱり親という立場になりますと、ルターのこの言葉から伺うことができるように子供たちに疎んじられたり、お父ちゃんはデイサイだとですね、言われるようなことがあったんじゃないんでしょうか。ルターはどうだったんでしょうか。いかに卑しく貧しく弱く不定裁であろうとも、彼らは神によって自分たちに与えられた父であり、母であることを明記し、両親を地上における最も貴重な宝として、万物に勝って立っ飛び、崇めねばならない。すごい言葉ですね。地上における最も貴重な宝として、たっとび、あがめねばならない、万物に勝って、言うんですから、これが、敬う、っていうことだ、っていうんです。今日今回、この、第5回の準備をしながら、とっても自分自身、まあ、親として、恥ずかしいな、と思いながら、また私自身、子供として、親に対して払うべき尊敬を十分払ってないっていうことをとっても恥ずかしくなりました。実は、先日、カナダアメリカ旅行を許していただいて、キックバッカの、こう、お土産を買ってきたんです。ただ、私旅行でしたので、教会員の皆さんには全然お土産がなくって、お土産話だけで元気に帰ってきた牧師をお土産だと思ってなんてですね、そんな思いで申し訳ないんですが、行く前に私は私のすぐ近くにいる父に行ってきますっていう挨拶をして、先で帰る。しかしお土産全然具体的に準備してなかったんですね。やっぱり、聖書の御言葉によれば、まずは私を産んでくれて私のことをいつも持ってくれる両親に対して感謝の意味を、そういう時にこそ表すべきです。この準備をしてまして、なんとなく心がこう、刺されまして、カナダから、まあ、これはお土産に買ってきたんじゃなくして、いただいてきました、ある缶詰がありまして、今日は、この缶詰を食べようって言うんでですね、冷蔵庫から出したんです。そして缶詰を開けようと、ふっと手がかかったんですけど、その時、さっと私の父親の顔がふっと浮かびまして、あ、これを私の父ちゃんに持っていこう。ですね、ガッとこらえて、また冷蔵庫に戻しまして、まだ持って行ってないんですが、早くそれを開ける前に、早く持っていかないと危ないなと思ってるんですが、本当に、両親を敬うっていうことは、言葉通りはなかなか難しいなっていうことを自分自身実感させられているんですが、親に対して反抗的な心で、つぶやきながら、膨れつらしながら、いやいやながら、従うっていうことは、敬うっていうことではありません。その親に対して、あなたの父と母を敬えっていう、この敬うっていうことは、その言葉に込められている意味は三つあります。第一番目は、従順であれっていうことです。しかし、従い方にもいろんな従い方がありまして、私も子供の頃本当に反抗的な子供でして、親から何かをせよって言われると、もう必ずのように、いや、なんで僕がしなくていけないんだ。っていう態度がパッと自然に出てしまうのです。でも結局させられるんですよ。わかってるんです。結局させられてしまうんです。でもその時には私はもう本当に膨れつらで不満を表しながら怒ったようにしてそれをしてしまうんです。どうせさせられるんだと。どうせするんだったらもっと気持ちよくすればいいのにと思うんですけど、必ずのように反抗的な態度を示さないと気が済まないっていうですね、良くない息子だったわけですが。PPT の手紙の2章の14節に、すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。やっぱり子たる者は親から何か言われるときに、つぶやかないで、疑わないで、なんでしなくていけないの？これは何の意味があるの？どうして私がしなくていけないのと疑わないで問い直さないで従いなさい。それもアメリカやカナダが本当に日本より優れてるっていうんじゃないんですけども、しかし向こうの家庭で
もう本当に親が子供に、特に言葉っていうことで、すごいよく、厳しいしつけをしている姿に、いつもこう心を打たれます。また、人間関係の中で、例えば誰かから何かを頼まれますと、それに対するとてもいい応答が、英語ではって言いますか、向こうの文化ではあるんですね。まあ、決まって、ね、そういう時には、喜んでっていう返事が返ってくる。何々してくれますか？喜んで。これいいですね。ただ、日本人だとすると、喜んでって言うとなんとなくこう、意気合ってるような感じしますけど、もっと自然に、ニコッと笑って喜んで。そういう私たちが応答ができるような訓練が自分にできると素晴らしいなと思います。何かしてくれますか？それは何の意味があるんですか？そして私がしなくてはいけないんですか？私たちはすぐにこう、問い返してしまうんですけど、本当に、喜んで、家庭の中でそういうふうに子供たちが言うなら、親に対して言うなら、それはなんていう素晴らしい家庭でしょう。それが子供に何々してください。喜んで、はあ、素晴らしいですね。夫婦の間で、喜んで、日本語にはない表現かもしれませんけども、それがクリスチャンの間で、本当に不自然に出るような、交わりでありたいなと思うの。第2番目の、敬うっていう言葉に込められている意味は、尊敬の態度を持つこと。本当に、そのものズバリ、神様に対して、うやうやしくあるように、両親に対しても、そんな態度を持つようにということなんですね。今や、親の権威は地に落ちてしまって、家の中では子供から、うちのおじんは、うちのおばんは、という感じで、おじん、おばん扱いをされて、居心地の悪い、肩身の狭い思いをする両親はいらっしゃらないでしょうか。敬うっていうことはそういうことなんですね。そして第3番目に、敬うっていうことの中に込められている意味は、感謝を表すっていうことです。子供は、親が何かをしてくれるっていうことに対して、もう当たり前。私が頼んだわけじゃない。産んでくれて頼んだわけじゃない。気がついたら産まされていたんであって、だったら産んだ責任として親が私にそうするのは当たり前だって言うんで、私たちは親に対して何をしてくれても感謝の一言も出てこない。当たり前と思ってしまう。しかし、敬えっていう言葉の中に感謝を表しなさいっていう意味が込められています。だいぶ前に朝日新聞に窓っていう欄に涙の意味っていう文章が載せられました。夏休みに中高生10人がほどの人たちがグループを作って引率の人に連れられてアメリカに渡りました。そしてしばらくのアメリカでのホームステイ、家庭に入って生活をすることになったのです。まず、なんて言いますか、観光に出て貸し切りバスに乗りました。そしたらバスのガイドが今日はとても暑いので皆さんに私がプレゼントしますと言って、コーラをですね、配ったって。それはガイドさんのですね、ポケットマネーから出たものでしたから、引率者はですね、子供たちみんなに降りるときにお礼を言おうねって言って、確認しておいたんですね。でも降りるとき、彼らはケロッとして一言も誰も何も言わなかったって。まあそのようにして、今度は二人ずつグループになって、それぞれの家庭にホームステイに入ったの。わずか2日間のホームステイだったそうです。言葉の通じない中学生、高校生たちをアメリカの家庭はですね、喜んで迎えて、もう一生懸命もてなしたのです。いよいよ帰国する日になりまして、その家庭の人たちはですね、空港に見送りに行ったそうです。そしてこの若者たちに向かって、君たちはアメリカにも自分の家ができたんだよ。またいつでもおいで、言いながらですね、いよいよお別れの時になると、この人たち、目に涙をいっぱい溜めて、ポロポロこぼしながらですね、泣いて見送ったって言うんです。それを見た、中学生の一人が、不思議そうな顔をして、でね、あの人たち、なんで泣いているの？だって言うんですね。涙の意味っていう文章なんですが、本当に与えられることに、慣れすぎてしまって、してもらうっていうことについて慣れてしまって、し
してもらっているっていうことに対する感受性が完全に失われてしまった。受けるっていうことに対する感受性がなくなってしまった現代子たちのことをこう描いているわけですけど、私ももっと取りしてもらっているっていうことに対する感謝を表すことによって敬うっていうことが本当に身についた。どんなに素晴らしいでしょう。でも日本人として私たちはよく知ってますね。感謝を表すのは本当に下手くそなんですね。英語では何かをしてもらおうと、ちょっと心に出てくる言葉に、口に出てくる言葉に、もう、appreciate っていう言葉が、もう頻繁に飛び出していきます。あなたのしてくださったことを本当に私は感謝しています。それは thank you だけじゃなくて、私はあなたのしてくださったことに心から感激をしていますよっていうんで、appreciate っていう言葉が、もう飛び交うんですね。とっても聞いていて心地いいんです。荷物を持ってもらうと、appreciate。何か優しい言葉をかけてもらうと、appreciate。そういった言葉がもう自然に飛び交っているんですね。心からの感謝を表す言葉です。私も、ぜひともそんな言葉を、まずは身近な方々から、特に親に対して、口にしたいものです。先日のキングスガーデンの剣道式で、イーサ先生だったでしょうか。お語りになった言葉の中に、日本では、親は一生懸命子供たち、自分の子供たちのためには、もう、財を惜しまないで、こう、尽くす。でも、自分を産んでくれた親に対しては、本当にケチケチする。これは、全く逆なのだとですね。でもこれが、日本の現状じゃないでしょうか。子供のためには一生懸命。しかし、老い先短い親に対しては、まあ、してやってももう、という感じなんでしょうかどうかわかりませんけど、冷たいのが日本だって言うんですね。聖書の中に、両親を敬う麗しい光景をいくつか見ることができます。第一の例は、エジプトにおいて、王の次のような位、大臣の高い位についたですね、ヨセフです。ヨセフのもとに、ある意味で難民のようにして、自分の祖国イスラエルの国からお父さんとその子供たち、兄弟たちがやってきます。年老いてみすぼらしいですね、ヤコブがヨセフの前にやってくるんです。その時ヨセフは、そのような高い位についているヨセフがお父さんの姿を見ますと、聖書はどう言っているでしょう。創世記の48章の12節。ヨセフは、顔を地につけ、伏し拝んだ。すごい態度ですね。ヨセフは、お父さんの前で、地面に顔をつけて、お父さんを伏し拝んだ。もう、神様に対するように、お父さんに対して、拝んだって言うんです。あ、これは偶像崇拝じゃないかと言いたくなるぐらい、それぐらいに、神様に対する、姿勢を親に対して持ったって言うんです。ソロモン王様。ある日、ソロモン王様のもとに、ソロモンを産んだ母、バテシバがですね、面会に行きました。ソロモンはその時、王のもとに、やってきたそのバテシバに向かって、母ちゃんなんや?こんなところに残る残って。母ちゃんの来るところを違うとですね、ソロモンは決して言いませんでした。ソロモンは、第一列王記2章19節。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして、自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので、彼女は彼の右に座った。ソロモンはさっとですね、立ち上がると、お母さんに向かって、ふかふかとお辞儀をして、そして自分の王座に帰るとですね、家来の者に命じてすぐに、ね、もう一つ別の王座を持ってこさせて、そこに、まあ、自分の右にお母さんを座らせたっていうんです。王座に自分のお母さんを座らせるソロモンの姿、教えられますね。イエス様ご自身がそうでした。 幼い時からルカ2章の51節を見ますと、イエス様は両親に仕えられた。幼子イエスは両親に仕えたの。皆さんのご家庭で子供たちがご両親に仕えているっていうご家庭、それあるでしょうか。逆のご家庭はたくさんあるかもしれません。一生懸命親が子供に仕えている。なんだか、それがなんだか日本の家庭では普通じゃないかと思えるぐらいに、一生懸命親が子供の機嫌をとって仕えている。逆だって。力を込めてこう言いたくなるようなところですけれども、子供が親に仕えるのが聖書の秩序だって言うんですね。それだけではない、イエス様は十字架にかけられたとき、身の毛もよだつようなあの十字架の上で、イエス・キリストはもう、それは何の余裕もないそのような痛みの中で、しかし十字架の真ん前で真下で、我が子が十字架につけられて、断末魔の苦しみの中にあるのを、あなたが引きちぎられるような思いで、胸が引き裂かれるような思いで、見つめている母マリアがいます。我が子の処刑される姿を見ている母。それは何という不憫な姿です。その時イエス様は、その母の行く末を案じて、お母さんのすぐそばにいるまな弟子ヨハネに向かって、ヨハネ、そこにいる女性が今日からあなたの母です。その女の方、お母さん、今日からあなたはこの方の息子です。十字架の上でイエス様はご自分のその苦しみの中で、ご自分のお母さんの行く末をヨハネに託しているその姿は、なんていう私たちにとって驚くべき模範、メッセージをそこに込められているでしょう。親に対する子供のあり方で、とても印象深い光景を、ノアと三人の息子たちのエピソードに見ることができます。ある日のこと、もうノアの大洪水の後のことですが、ノアはブドウ園を作る人になりましたので、そのブドウによってですね、ノアはブドウ酒を作ったんです。なんとしたことか、この義人ノアと言われたノアが、そのブドウをですね、もう浴びるほど飲んでしまったんでしょうか、ぐでんぐでんに酔っ払ってしまいました。義人ノアにもこういう大失態をやらかしてしまうということがあったんですね。そしてただ酔っ払うだけだったら、まあまあでしょうけど、天幕の中に入って、すっぱだかのまんま、そこであられもない格好で寝入ってしまったのです。その天幕にひょこっと入ってきたのが、セム、ハム、ヤペテ、三人の息子のうちのハム。ハムは入ってくると、とですね、お父さんの恥ずかしい姿を見たの。聖書では見たとありますけど、その言葉は、じっと観察したっていう言葉なんです。ああ、見ちゃった。いつもだったら名前、もう本当にですね、権威を振りかざして、立派そうなことを言ってるお父さんの、なんていう恥ずかしい格好でしょうか。見たぞーとですね、その姿をじっと見つめた上で、テントを飛び出すと、他の二人の兄弟、セムとヤペテに、もうそのことを意気揚々と話すの。セム、ヤペテ、行っちゃったんだ、お父さんが。お父さんの恥をさらけ出して、笑い者にしたのです。そうすると、セム、ヤペテはどうしたでしょうか。創世記9章23節。すると、セムとヤペテは、着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて、父の裸を見なかった。なんていう麗しいセムとヤペテの姿でしょう。確かにお父さんは大失態を今さらけ出してしまいました。でも、そのお父さんの恥を決して見ようとしない。もちろん、笑い物になんかすることはできないで、その愛するお父さん、敬うべきお父さんの恥を、思いやりを持って、隠すのです。愛は決して、 他人の罪を人々にさらけ出し、噂の種にしない。物笑いの材料にしない。愛は咎を覆い隠す。これが愛の性質です。特に、両親はと見ると、だんだん知恵が子供についてくるとですね、幼い頃は父ちゃん、母ちゃんと言って敬っていたのが、だんだん知恵がついてくると、なんだか父ちゃん、母ちゃんがですね、こう、みすぼらしく見えてくるものです。様々な弱さや、足りなさや、失敗や、家庭の中で見る親や、親はですね、なんとも、不細工に見えてしまうかもしれません。でも、それをカバーした、セム、ヤペテの姿に学びたいものです。人が、その親に対してどの、持っていますか？それがあなた自身の人生のテストになるっていうんです。よく言われるように、ご自分が若い人たち、これから結婚しようっていうその結婚相手を、本当にこの人は結婚するに値する人なのか、それを見極める最も確かな見極め方法は、その相手の人がご自分のその親に対してどういう態度、姿勢で接しているかを見なさい。どれだけ料理ができるか、どれだけお花ができるか、お茶ができるか、どれだけ美しいか、どれだけ私に優しくしてくれるか、それで測れない。一番確かなテストは、そのご自分の親に対してどう接しているか、それで進化が測られるって言うんですね。すると、相手の人がどうかよりも、まずは、自らを育たなくてはならなくなってきますけれども。でも、これは、確かな見分け方です。心から尊敬して、重んじて、大切にしているか、反抗的か、軽んじているか、無視しているか。これですね、恥ずかしい思いがするのです。ある家庭に、ご老人がいました。耳が遠くて、体も不自由なので、家の者に面倒をかけることが多く、そのために若夫婦はですね、遠慮会釈なく、老人を虐待し、食事の時も、廊下の板張りの上に座らせて、粗末な箱の上で、その親を食事をさせていたんですね。この若夫婦には、5歳になる男の子がいました。その子がある日、その、老人が、廊下に座らされて食事をしている姿をじーっと観察していまして、やおら立ち上がると、どっかから板切れを集めてきまして、何かを作り始めたって言うんです。お母さんがその坊やに、坊や、何をこさえているの？と尋ねると、箱をこさえているの。僕が大きくなった時、父ちゃんや母ちゃんにこれでご飯を食べさせてあげるの。ですね。その言葉にご両親は本当に恥じて、早速、お父さん、その、親をですね、一緒に食事をさせ、その日から、お父さんお母さんを大切にしたっていうことなんですが、あなたの父と母を敬え、耳にタコができるぐらい聞かされている日本でも道徳の教えとして教えられている言葉ですが、しかし、それは、単なる道徳ではないのだ。最初に言いましたように、あなたの父と母を敬うっていうことと、神様を敬うっていうことは実は一つなのだ。親を敬うっていうことが実は神様に対して敬うっていうことに結びついているのだっていうことを、本当に今日覚えながら、私たちは神様を敬いつつ、親を軽んじてしまう、その大きな矛盾に今日、見改めて、今日のこの父の日っていうこの日に、父に対して母に対する私の姿勢はどうか。また、実はもう一回このところから次の週に語らせていただくのです。でも、親たる者として、私たちは本当に子供たちからこのように敬われる親であらねばならないっていうことも、同時にこの中に込められているメッセージだっていうことをこう覚えながら、主の前に。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、 ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。